主は皆さんと共に。
また再度共に。
マルコによる福音。
神栄光。
その時イエスは弟子たちとフィリポカイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
まあ今日のイエス様のお話は、まあ非常にですね、不思議なお話だと思います。弟子たちにですね、イエス様が自分は何者なのか、私は誰なのかということをイエス様が弟子たちに、まあ聞くんですけど、まあそれは非常に、まあ不思議な問いかけだと思いますね。ずっと弟子たちとイエス様は一緒にいるんですけど、一緒にいるイエス様が突然自分は誰ですかって聞くわけですよね。まあ、時々テレビでね、私は誰でしょうっていうことをテレビでやってることもありますけれども、だいたいカーテンの向こう側にいて顔が見えないんですよね。それでヒントが出て、誰々さん誰々さんって言って、それで最後にカーテンが開いてですね、その俳優の何々ですとか歌手の何々ですって出てくる。まあそういう時には私は誰でしょうっていうことを聞くと思うんですけども、でもイエス様はずっと一緒にいたのに、急に私は誰でしょうって聞くのはちょっと不思議っていうか、ちょっとおかしい気持ちがしますよね。何かよっぽど、なんていうんですか、この隠されてるっていうか、隠れていることがあるならばそういうことがあるかもしれない。まあ例えば、まあ僕は子供の時ですけど、テレビ番組で、アメリカのテレビ番組で、奥様は魔女っていうのがあったんですよね。まあ皆さんから見たらお母さんが実は人間じゃなくて魔女だったっていう話があって、でその隠れたところでその魔女のお母さんがいろいろ魔法を使ってこうやるっていう、まあそれだったら、まあ私は誰でしょうって言ったら実は魔法使いでしたってですね、まあ皆さんも自分のお母さんが魔法使いだったらなんか嬉しいか怖いかちょっとまあ分からないですけど、で子供の時にあった他のアニメでですね、魔法使いサリーちゃんっていうのがあったんですね。それは皆さんのようにお友達の中に、小学生のお友達の中に実は魔法使いが混じってて、その名前がサリーちゃんって言ってですね、人間じゃないんだけど人間のふりして他の子供と一緒に、でそのサリーちゃんが魔法を使っていろいろ解決するっていうですね、まあそのような、まあ、番組があったんですけど、まあ、今ももしかしたらね何かあるかもしれない。でも考えてみたら非常に不思議な、イエス様がじゃあ私は誰でしょうって言ったら、みんなの知らない秘密がイエス様にあったから私は誰でしょうっていうわけですよね。まあ皆さんはイエス様が誰か、まあちょっとは知ってるかもしれないけど、実は本当のところよく分かっていないのかもしれないですね。でもそれはもうイエス様だけじゃないかもしれない。皆さん一人一人 ね、自分は誰でしょうっていう、私は誰でしょうというのも非常に不思議な質問かもしれないけど、でも問うてみてもいいかもしれない。一体のところ私は誰でしょうかっていう、まあ問いなんですよね。これもね、皆さんまだ小さいからあれだけども、将来どういうものになるか、これまたわからないわけですよね。まあね、この前オリンピックがありましたけど、オリンピックで金メダル取った一人の選手は、元柴田シムさんのが園長やってた幼稚園の子供だったんですよ。でそれがこの前のオリンピックで実は金メダル取ったんですね。幼稚園にいる時に全くその子供が金メダル取るって、まあ思わないでしょう。でも金メダルを取ったんですよね。あるいはオリンピックの開会式の時に踊った一人の有名なダンサーがいるんですけど、そのダンサーはイエス会の神戸にある六甲教会で、教会学校に来てた子供だったんですけど、実はそれがオリンピックの開会式に出たら、あ、出てる出てる、あのダンサーで出てるんですよね。それはね、教会学校行ってる時はまさかそんなオリンピックでダンス踊るようなダンサーになるとは、まあ、誰も思ってないけれども、でも人間がいつか大人になったらですね、だから今うなちょ教会の教会学校に来ている皆さんの中に、将来ですよ、オリンピックで金メダル取る選手が生まれてくるかもしれない。あるいはテレビの中で歌を歌ったりダンスをしたりする人が出てくるかもしれないんですよね。私は誰か今だけ見て決めることはなかなかできないっていうことですね。まあ皆さんの何人かは柴田シムさんからカブトムシもらった人もいるでしょう。カブトムシって幼虫の時は気持ち悪い、なんかね、この見ましたか、この幼虫、もうなんかもう気持ち悪い、もうなんか触るのも気味が悪いな、土の中でもごもごね。でもそれがしばらくしたらあんなに立派なカブトムシになっちゃうから、幼虫の変な虫を見て、あ、これはもう汚いからもう捨てようと思ってですね、あ、こんなとこに変な虫がいるって捨てちゃったらカブトムシにならないわけですよね。あるいは蝶々も同じで、蝶々も小さい時は変な毛虫なんですよ。もう全然あんな綺麗じゃないんです。なんか変なグネグネしてても触るのも気味の悪い毛虫だけど、でもある時になったら、とかあんな綺麗なアゲハチョウになって、まあ、昨日もそのアゲハチョウちょっと飛んでましたけどね、この教会の中に。すごい綺麗な蝶になって、だから何者であるのか自分が。今はね、皆さん小さな子供だけど、わからないんですよ、何者になるのか。あるいは実際自分が誰なのか、今から全く決めることはできない。皆さんも今はねちっちゃいけど、でも大人になったら本当にね、美しい女性になったり立派な男性になったり、そして何かすごく大事なことをする大人になるかもしれないわけですよね。一体本当に私たちは自分自身が誰なのかさえわからない。特にね、小さな子供は特にそうでしょう。じゃあそしたら何がじゃあ私たちにとって大事なのかって言ったらですね、まあ今日のミサのテーマですけど、多分新学期だから、感謝の心で、何だったかな、さあやってみようだったかなさあやってみようでしたっけちょっと忘れちゃったけど、さあやってみようかなんかね。そう、私もやってみようっていうことですよね。結局私たちが一つ一つやっていったら、それがそのうち素晴らしいものになるかもしれないっていうことなんですよね。隠れてるものがやっぱりどっかで表に出てくる。もしね、皆さんが表に出たことしか何者であるかがわからないんです。例えば皆さんが毎日毎日親切に、友達に親切にしてたら、 ああ誰々ちゃんって言ったら、あ親切なあの子だねっていうことになるわけですよね。例えばいろんなことを頑張って、勉強でもスポーツでもいろんなことを頑張ってたら、あ何々君は頑張ってる子供だっていう、一つ一つを積み重ねることによってしか自分が何者であるかが証明できないんですよね。もし皆さんがわがままばっかり言って家でお父さんのお母さんも言うことにかず毎日毎日わがままに暮らせたら、あ何々君って言ったら、ああのわがままな子供だねってことになって、自分の毎日の積み重ねで現れてくることしか自分が何者であるかということを示すことはできないんですよね。だから私たちはいつもいつも小さなことを今日やってみよう、でやっていくことを少しずつ積み重ねることによって私が誰かっていうことが分かってくる、明らかになっていくっていうことですよね。だからそれを大切にしましょう。だから第二朗読で行いなさいってね、行いが伴わなければ何の意味もないっていう第二朗読にヤコブの手紙ではっきり書いてあるんですよ。私たちが小さな行いを積み重ねたら、その積み重ねた行いが自分自身だっていうことなんです。私が誰かっていうことがそれで明らかになるということなんですよね。だから小さな積み重ね、この9月の新学期をやっぱりさあやってみようっていう気持ちで小さなことを積み重ねていきましょう。まあ最初の問いに戻って、じゃあイエス様は誰なのかっていうことを一番簡単に分かるのは何かって言ったら、実のところですね、イエス様が誰かを分かることはたった一つだけで、私たち信者が何をしているかによってイエス様がどういう方かが分かるってことなんですね。イエスを信じている人たちが、私たち信者が人々に親切にしてたら、あイエス様って親切な方なんだなって初めて分かるんですよね。私たちが平和を作るために努力してたら、その時にあイエス様って平和を作る方なんだってことが初めてみんなに分かるんですよ。だから私が誰なのかもそうだし、イエス様神様が誰なのかも私たちの行いを積み重ねることでしか分からないんですね。だからこそ私たちは小さな実践、毎日の小さな積み重ねを大切にしていきましょう。まあコロナで厳しいですけど、この9月の新学期にあたって私たちが大切なことを一つ一つ実践しながらですね、積み重ねていくことによって本当に神様がどういう方かをみんなで分かち合うことができれば素晴らしいと思います。まあこの本当にやっていくっていう、そういう小さなことを出発できるようにですね、このミサで共に祈りを捧げましょう。